お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは序文、受肉、言葉は神である、言葉は人となった、そして言葉は神を解き明かす。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書1章1節から5節、14節、そして18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書の学びをしていますが、ヨハネ1章の1節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。ヨハネの福音書は主イエス・キリストを以下の3つの素晴らしい文で紹介します。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、という3つの文です。言葉という表現は最も高尚で最も深遠な主イエス・キリストの肩書きの一つで、正確な意味を判断するのは優しいことではありません。ここではっきりしておきたいと思いますが、主イエス・キリストはギリシャ哲学の用語であるロゴスではなく、むしろヘブル語のメムラという言葉で表現されるべきお方です。メムラという言葉はアラム語訳旧約聖書の中で神様の聖なる名前に変えて使われた言葉または命令という意味です。旧約聖書の中でこの言葉がどれほど大切であるかに注目してください。例えばエホバまたはヤーベという名前はあまりにも聖なるものなので、彼らは絶対にその言葉を発音しませんでした。そのようにここに書かれている言葉としての主イエスは聖なるお方であり、また初めにおられる方として示されているのです。そしてこの初めという言葉は聖書の一番最初の言葉である、初めに神が天と地を創造したという、その初めに先立ちます。ご覧の通り、私たちは永遠の神様を相手にしているのです。天地創造に遡っても、神様はすでにそこにおられます。ここには、はじめに言葉があったとありますが、はじめに言葉がある、まあ、英語で言いますと、is という現在形ではないことに注目してください。言葉が始まった、あるいは生まれたというのは、はじめではないのです。あった、英語で言いますと was ですね、というギリシャ語はレンスキー博士が指摘しているように継続を示す未来完了時制として知られ、動きが続いていることを意味します。ですからここで述べられている初めに言葉があったの初めは、創世記一章一節の初めに神が天と地を創造した、この初めよりももっとずっと何十億年も何百億年も遡る初めなのです。仮に天地創造の何十億年か前に一つの時点を定めてみたいと思います。その時点に主はもうそこにおられました。第二の文は、言葉は神と共にあったという文です。主が父なる神様とは別で異なった方であることは、この文が十分にはっきりさせています。主を父なる神様と同じとは言えません。なぜなら主は神様と共におられるからです。でももし主が神様と共におられたのなら、 主は神様ではありませんよという人がいるかもしれません。三つ目の文がその疑問に答えてくれます。ここには言葉は神であったとあります。これは主イエス・キリストが神様であるという明確な宣言であり、ギリシャ語の言語は明らかにキリストが神であることを文法上で強調しています。なぜならギリシャ語では大切な言葉は文の初めに置かれ、神は言葉であったというふうに表現されているからです。このように聖書ははっきりとキリストの神性を宣言しています。ここで一旦14節に飛んで、その中の三つの文に注目してみたいと思います。ヨハネ一章の14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ここには言葉は人となって、とありますが、神様と共におられたお方が永遠の中から出てこられました。でもまた同時にこの方は一人の女性から小さな赤ん坊としてベツレヘムにも来られました。ヨハネの福音書は主のベツレヘムでの誕生のことには触れていません。それはヨハネがイエス様の単なるベツレヘムでの誕生ではなく、永遠から出てこられた言葉が人となられた方を書き記そうとしているからです。言葉は私たちの間に住まわれたというのが14節の二つ目の文です。住まわれたというギリシャ語はスケノオウという言葉で、その意味は主は私たちの間にテントを張られたという意味です。私たちの体は小さなテントに過ぎません。使徒パウロも第二コリント五章の一節で私たちの体を地上の幕屋と呼んでいます。さて第三の文は私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光であるという文です。この方は恵みと誠に満ちておられたとありますが、ヨハネは今何か他のことを言っています。この時点で自然と出てくる疑問は、もし主が人となられたのなら、確かにご自分を有限にされたはずではないですかという疑問です。しかしヨハネは言います。主は恵みと誠に満ちておられたのです。満ちておられたという言葉は、もうそれ以上持つことができないという意味です。主はご自分の神性のすべてを持って来られました。そして主はこの地上に来られたとき、恵みに満ち、真理に満ちておられました。さて、18節に行きますと、また三つの文を発見します。ヨハネ一章の18節。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。最初の文は、未だかつて神を見た者はいないという文ですが、なぜそうなのでしょうか。ヨハネはこの福音書の中で説明します。主イエスは井戸のところで女性に言われます。ヨハネ4章の24節。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。つまり神様は霊ですから、未だかつて神を見た者はいないのです。旧約聖書で神様が現れたことに関してはどうでしょうか。神様は旧約聖書の中で一度も人間の目にご自分を表されたことはありません。では彼らは何を見たのでしょうか。例えばヤコブは自分が神様を見たと言いましたが、彼が見たのはヤコブと相撲を取った主の御使いで、ヤコブは神様を見たのではありません。第二の文は、父の懐におられる一人子の神という文です。ここには、たった一人の息子ではなく、一人子の神と書かれています。また、父の懐におられるという部分は、私たちにたくさんのことを語ってくれます。主は神様の知恵を示すために、主は神様のしもべとして、 神様に仕えるために来られたのです。そして主は、父なる神様に仕えながら、同時に人間に仕えられたのです。主は父なる神様の懐、つまり神様の御心を行うために来られたのです。さて、三つ目の文は、神を解き明かされたのであるという文で、解き明かされたというギリシャ語は、導くという言葉と、外へという言葉が一つになった言葉です。つまり神の御子であるイエス・キリストが神様を広々とした場所に導き出したというわけです。この宇宙の神様、すべてのものの創造主である方が永遠の過去から出てこられ、ご自分が人間の形を取られ、人間が神様を知ることができるように、神様を広々とした場所に連れてこられたのです。この世で神様を知ることのできる唯一の道は、この方、イエス・キリストを通してだけです。イエス・キリストは神様を示すために来られました。なぜなら主は神様だからです。神様を見ることはできません。神様は霊です。主は人とならなければなりませんでした。私たちが主を知ることができるためには、主は私たちの一人のようにならなければならなかったのです。主を理解するために私たちが天国に行くことはできません。主が私たちがいるこの地上に神様を連れてこなければなりませんでした。御使いたちは主の前にひれ伏しました。主は神様と同等で神様と共におられました。使徒パウロは主のことをこのように書きました。フィリピ2章の6節。キリストは神の在り方を捨てられないとは考えず。つまり主は神様になるために努力したのではありません。主は最初から神様だったからです。さて主はベツレヘムに生まれ、ナザレに行かれ、30年の間完全に隠されていました。永遠から出てこられた神様が地上に来られ、ナザレに行かれて、大工の店で働かれました。それはあなたが神様を知ることができるためです。父の懐におられる一人子の神が、神様を私たちに示すことがおできになる唯一のお方なのです。ところであなたは、宇宙がどのような存在であるか考えたことがおありでしょうか。ある科学者との会話を、マギー博士は次のように述べています。宇宙船が大気圏に戻ってくるときのために、宇宙船に取り付けるシールドをデザインした熱の権威の科学者が次のように言いました。ご存知の通り、この宇宙はたった三つのものからできています。僕は神様がすべてのものにご自分の指紋をつけられたと信じています。三位一体がそこら中にあるからです。その後彼はそれがどういう意味だか私に説明してくれました。宇宙は時間と空間と物質に分かれています。そしてこの時間と空間と物質はこの宇宙に存在するすべてのものを含みます。そして時間は過去、現在、未来の三つの部分に分けられます。そして空間は長さ、広さ、高さの三つの方向に分けられます。そして物質の中にはエネルギーと運動と現象があります。このように私たちが住んでいる宇宙には三位一体の印があるのです。さて宇宙には三位一体の印があるというこの意見と主の受肉がどのように噛み合うか見てみたいと思います。まず一節の、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。ここから時間を読み取ることができます。そして14節の、言葉は人となってとありますが、主は永遠から空間の中であるベツレヘムという小さな地理的な場所に来られました。また18節の、未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのであるとありますが、主が物質、つまり人間になられ、ご自分が 人間性を追われたので、人は神様を見、神様を知ることができたのです。これが主の受肉の時間と空間と物質です。ヨハネ一章の三節。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。主イエス・キリストは創造主です。主はベツレヘムの前から存在しておられただけでなく、人間がベツレヘムの町を建造するために使った物質を含む広大な宇宙を創造されたのです。すべてのものは主によって作られました。主は創造の手段です。主がおられなくては何者も存在することはありません。続いて4節。この方に命があった。この命は人の光であった。光と命はこの世で最も素朴なもののうちの2つです。言語ではゾエとフォスという2つの言葉です。ゾエという言葉からズオロジー、動物学、つまり命の研究という言葉が派生しました。そしてフォスという言葉からはフォト、光、写真、またはそれを基礎にしたもの、例えばフォトグラフ、写真などが出てきました。フォスは光で、この二つのものはあまりにも一般的なので私たちは当然のことと思ってしまいます。命はそこら中に見られます。今この瞬間にあなたがおられる、まさにそのところに、たくさんの命があるかもしれません。どこに行っても命を見ますが、あなたには命を説明することができるでしょうか。日曜版の新聞やショッキングな雑誌などに、今人間は命の源を発見した、などと書かれています。でも読んでみますと、彼らは源に近くなったと思っていますが、源など全く発見していないことがわかります。彼らは緑の葉っぱに顕微鏡を置きます。小さな細胞は一定の方向に並び、完全に死んでいます。しかし次の瞬間、物の並び方が変わり、細胞は生きています。そして成長し始め、2倍になり、分裂して自己増殖します。なぜこのようなことをするのでしょうか。それは、そこに命があるからです。もう一つの一般的なものは光です。光とは一体何でしょうか。1945年にアメリカのムーディ科学院を創設した科学者アーウィン・ムーンが説明するのを聞いたことがあります。私が今までに聞いた説明のうちでアーウィンは最善の説明をしています。でも彼の説明が終わった途端、私には光が現実の何かなのか、ただの波長なのか、あまりはっきりわからなくなりました。なぜなら、物は切り取ることができるのに、光は切ってもそれを通ってしまうからです。まあ、例えばガラスに光を当てても、その光を切っても光がガラスを通り抜ける、そのような意味だと思いますね。ご覧の通り、私たちは根本的なことを取り扱っていますが、今日の人間はすべての科学的な小道具を持っているにもかかわらず、根本的なことについてあまりにも少ししか知らないのです。この方に命があったとありますが、すべての命はイエス・キリストの中にあります。また、この方に命があった、この命は人の光であったとありますが、あなたも私も霊的な暗闇である宇宙に住んでいます。実際のところこの宇宙はある程度まで物理的にも暗闇なのです。しかし神様は言われました。創世記一章三節。光があれ。そうしてこれら光を持った天体が大きな都市の街灯のように神様の宇宙全体に据えられたのです。この地球からほんのちょっと離れると、全くの徹底的な暗闇であり、太陽を反射するものが何もないところに出ていくのは怖いことだと聞きます。私たちの小さな地球は暗い宇宙の中にあるのですが、それでもこの宇宙を取り巻く霊的な暗闇に比べれば何ほどのこともありません。太陽が隠れれば、 地の上には物理的な暗闇が訪れます。でもここには24時間を通して霊的な暗闇があるのです。それはとてもひどい霊的な暗闇です。人間は神様を知らず、神様に反抗しているのです。そして人間は神様に対して盲目にする罪の中にいるのです。しかし主イエス・キリストのうちには命があります。そして主がくださる命は人の光なのです。事実、主の命だけが人の心に光を灯すことのできる唯一のものなのです。申請していない人間のうちには霊的な命はありません。あなたが誰かにイエス・キリストのことを話すと、その人がわからないよ、僕にはさっぱり理解できないというのはそのためです。刑務所を訪問した時の経験をマギー博士は次のように述べています。私は以前よくテキサス州クリーバーンの刑務所に出かけて行って、その人たちに話をしました。そこは大きな刑務所ではないので、普通の会話の感じで話をすることができました。まずフットボールの話から始めます。なぜなら、テキサス州ではフットボールは宗教なのです。ですからそこの男たちはフットボールに興奮してきます。他のこともいろいろ話し、彼らは興味を持ちました。そして私がいざ会話を何か霊的な方向へ向けようとすると、彼らの顔に暗い影が差すのを見て取ることができました。まるで死体にでも話しかけているかのようでした。そしてその通り、彼らはトガと罪の中に死んでいたのです。この世界は今日、霊的な暗闇の中にあり、主イエス・キリストはこの世にたった一つの光をもたらされたのです。主は光です。まさにこの方に命があった。この命は人の光であったのです。ヨハネ一章の五節。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ギリシャ語の言葉はカテラーベンという言葉で、書き留める、またはへこますという意味です。これは上司の口述筆記をしている秘書の姿です。彼女は止まって言います。それを私に書き留めることはできません。光が暗闇の中に輝き、暗闇は光を理解することができないのです。まさにそういうことです。救われた人がよくこんなことを言います。私はキリストを受け入れる以前は、暗闇の中にいて、どうして真理がわからなかったのかわからない。まさにその通りです。あなたは暗闇の中にいたのでわからなかったのです。そのように、暗闇そのものはただ理解することができないのです。ここには、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったと書かれていますが、これは物理的な光のことではありません。暗い部屋に入って行き、電気のスイッチを入れた途端、暗闇は消えてなくなります。物理的には暗闇と光は一緒に存在することはできません。光をもたらした瞬間に暗闇はなくなってしまうからです。光が取り去られると、また即座に暗闇が戻ってきます。でも、霊的な光と霊的な暗闇とは同時に存在します。時にご主人が救われていて、奥さんがまだ救われていないか、またその逆の場合もあります。光の隣り合わせに暗闇があって、暗闇はそれを理解することができません。ここで言われていることはまさにそのことなのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は序文、受肉、言葉は神である、言葉は人となった、言葉は神を解き明かすというテーマで、ヨハネの福音書1章1節から5節と14節18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書1章10節から42節。言葉は神を解き明かす、その2。 バプテスマのヨハネの証、そしてアンデレの証というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。